6-8ページから11ページ、市からのお知らせ。8ページ、子ども医療費助成の対象を高校生世代まで拡大します。令和6年10月から子ども医療費の助成の対象を高校生世代まで拡大し、これまでの対象に対しても本人負担額を軽減します。医療機関1か所ごとの健康保険対象医療費の本人負担額の変更内容です。3歳未満、入院・通院とも無料で変更なし。就学前、入院1日あたり500円が無料に。通院1月あたり600円が無料に。小学生、入院1日あたり500円が無料に。通院は1月あたり1200円が無料に。中学生、入院1日あたり500円が無料に。通院1月あたり1600円が1200円に。高校生世代、助成対象外だったものが対象になります。入院は無料、通院は1月あたり1600円です。調剤薬局での薬代には本人負担はありません。子ども医療証を交付します。現在、本市子ども医療証を持ち、引き続き対象となる人には、9月下旬に新しい医療証を送付します。新しく対象になる高校生世代の人には、6月下旬に市から申請書を送付しています。必要事項を記入し、対象のお子さんの保険証のコピーを添付して返送してください。なお、保護者が本市に住む人で、お子さんが市外に住民登録している場合は問い合わせてください。また、保護者が市外に住む人で、お子さんが本市に住民登録している場合は該当しない場合があります。重度障害者医療証や、ひとり親家庭等医療証を持つ人は、小学生以下のお子さんは子ども医療が優先されます。重度障害者医療証やひとり親家庭等医療証は交付されません。中学生と高校生世代は、入院の場合は子ども医療証を利用し、通院の場合は重度障害者医療証、またはひとり親家庭等医療証を利用してください。子ども医療と比較して本人負担額がより軽減されます。国保年金課公費医療係、電話市役所内線305-315、ページ ID2293、ひとり親家庭などへ医療費を助成します。申請手続きにより、ひとり親家庭などへ医療費を助成する制度があります。対象者、本市に居住し、住民基本台帳に記載がある、18歳までの児童を養育するひとり親家庭の人及び児童。児童とは18歳の誕生日後の3月31日まで、4月1日生まれは前日まで。生活保護を受けている人は対象外です。所得制限などの条件があります。令和6年10月1日現在の所得制限額は次の通りです。扶養親族などの数、0人、本人所得額192万円、扶養義務者所得額236万円、扶養親族数1人、本人所得230万円、扶養義務者所得274万円、扶養親族数2人、本人所得268万円、扶養義務者所得312万円、扶養親族数3人、本人所得306万円、扶養義務者所得350万円、扶養親族数4人以降は1人につき、本人所得、扶養義務者所得とも38万円加算です。助成内容、福岡県内の医療機関1か所ごとに 健康保険適用の医療費の本人負担額が次の金額になります。県外で受診した場合は、申請により差額を助成します。通院、月800円上限。入院、1日あたり500円、月7日限度。調剤、無料。入院時の食事代や個室代は対象外です。10月から子ども医療費助成制度の範囲が拡大します。小学生以下の人は通院や入院時に、中学生や高校生世代の人は入院時に子ども医療証を使ってください。申請に必要なもの、健康保険証、戸籍謄本、申請する親と子の名前、一人親家庭になった事由の記載があるもの、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードと本人確認書類。本年1月2日以降の転入者のみ、本人と扶養義務者の所得証明書、または所得照会に係る同意書。注意事項、対象者本人が申請してください。受給中の人で更新手続きをしていない人は、10月末までに手続きしてください。国保年金課公費医療係、電話、市役所内線305-315、ページ ID 1198、9ページ、重度障害者の医療費を助成します。申請手続きにより、重度障害者の医療費を助成する制度があります。対象者、次の1から4、いずれかの手帳を持つ中学生以上の人。1、身体障害者手帳1級、2級。2、療育手帳 A。3、精神障害者保健福祉手帳1級。4、身体障害者手帳3級かつ療育手帳 B。なお、生活保護を受けている人は対象外です。また、所得制限などの条件があります。所得制限額、2種類に分かれています。まず、対象者が高校生以上の場合、扶養親族などの数、0人、障害者本人の所得額、360万4千円、配偶者と扶養義務者の所得額、628万7千円、扶養親族数1人、本人所得398万4千円、扶養義務者等所得653万6千円、扶養親族数2人、本人所得436万4千円、扶養義務者等所得674万9千円、扶養親族数3人、本人所得474万4千円、扶養義務者等所得696万2千円、扶養親族数4人以降1人につき本人所得は38万円加算、扶養義務者等所得21万3千円加算です。次に、対象者が中学生の場合、扶養親族などの数0人、扶養義務者の所得額622万円、扶養親族数1人、所得額660万円、扶養親族数2人、所得額698万円、扶養親族数3人、所得額736万円、扶養親族数4人以降1人につき、所得額38万円加算です。助成内容、福岡県内の医療機関1か所ごとに健康保険適用の医療費の本人負担額が次の金額になります。県外で受診した場合は申請により差額を助成します。通院、月500円上限。入院、1日あたり500円。非課税世帯は300円。月20日限度、調剤無料、 入院時の食事代や個室代、精神病院での入院は対象外です。10月から子ども医療費助成制度の範囲が拡大します。小学生以下の人は通院・入院時に、中学生・高校生世代の人は入院時に子ども医療証を使ってください。手続きに必要なもの、対象者が持つ1から4の手帳、健康保険証、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードと本人確認書類、令和6年1月2日以降に転入してきた人のみ、本人と扶養義務者の所得証明書、または所得照会に係る同意書、国保年金課公費医療係、電話市役所内線305-315、ページ ID3354、重度障害者福祉手当を支給します。支給対象者、本年9月1日に本市に居住し、住民基本台帳に登録がある次の1から3のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1級、2級所持者。2、療育手帳 A 所持者。3、精神障害者保健福祉手帳1級所持者。なお、他の市町村が援護の実施者である場合は対象外です。本市が援護する他の市町村施設入所者は対象です。また、市民税課税世帯のうち所得割額が20万円以上の世帯は対象外です。支給期日、令和7年1月下旬予定。申請方法、9月下旬に対象者へ申請書類を郵送するので提出してください。提出期限、10月18日金曜日。福祉課障害福祉係、電話市役所内線365。国民年金付加保険料を納付すると年金受給額を増やせます。月々の国民年金保険料に付加保険料月額400円を追加納付すると、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。対象者、農業、自営業、学生などの国民年金第1号被保険者。なお、国民年金基金加入者と国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けている人は対象外です。申請方法、本人確認書類と年金手帳または年金番号通知書を持って国保年金課または南福岡年金事務所で申請してください。計算方法、1年あたり加算される付加年金額は200円×保険料納付月数です。2年間年金を受給すれば納めた付加保険料と同じ金額を受け取れます。10年間付加保険料を納付した場合の例です。納付する付加保険料額、400円×10年間120ヶ月で48,000円、加算される年金額200円×120ヶ月の24,000円が毎年加算されます。国保年金課国保年金係、電話市役所内線306、または南福岡年金事務所、電話552-6128。10ページ、児童手当の内容が拡充されます。本年10月の児童手当の法改正により、支給対象と要件が広がります。改正内容です。対象の年代、3歳未満、15,000円で変更なし、第3子以降3万円が新たに。3歳から小学校修了、1万円で変更なし、第3子以降15,000円だったものが、3万円に。中学生1万円で変更なし、 第3子以降は3万円を新たに。高校生年代、支給対象外だったものが支給されます。1万円支給で第3子以降は3万円です。所得制限、前年度の所得により変動していた所得制限がなくなります。第3子への算定、高校生年代までだったものが大学生年代までに拡充。支給回数、年3回、2月、6月、10月だったものが年6回、偶数月に。初回は12月です。次の1から3、いずれかに該当する人は申請が必要です。1、所得超過により現在児童手当を受給していない人。2、高校生年代以上の子のみを養育している人。3、支給対象児童を含めて大学生年代までの子を3人以上養育している人。なお、養育している子であることが条件です。申請期間、本年9月2日月曜日から30日月曜日。ただし、令和7年3月31日月曜日までに提出した場合は、本年10月分からの拡充後の手当を遡って支給します。申請方法、保育児童課窓口で手続きしてください。持ってくるもの、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、請求者名義の銀行口座がわかるもの、請求者は原則、養育者のうち所得が高い人です。保育児童課児童福祉係、電話市役所内線316、ページ ID36222、新1年生の健康診断を実施します。9月中旬頃までに、新1年生への健康診断の通知を対象世帯へ発送します。届かない場合は問い合わせてください。健康診断の日は、就学相談も行いますので、心配事があれば気軽に相談してください。対象者、令和7年4月に小学校に入学する児童、平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた人、健康診断の日にちと対象校区、場所、10月2日水曜日、太宰府南小学校、10月3日木曜日、水木西小学校、10月16日水曜日、太宰府西小学校、10月24日木曜日、国部小学校、10月30日水曜日、太宰府東小学校、10月31日木曜日、水木小学校、11月5日火曜日、太宰府小学校。受付時間はいずれも午後2時から3時です。以上の日程は予定ですので、自宅に届く通知を確認してください。学校教育課義務教育係、電話市役所内線478、ページ ID36268。引きこもり状態にある人に関するアンケート調査を実施します。周りに相談しづらい引きこもりについて、本市における実態を把握し、今後の施策の検討や支援につなげていくためにアンケートを実施します。対象者、市内在住の中学生を除く15歳以上の引きこもり状態にあると思われる人、引きこもり状態にある人の家族または関係が深い人、近隣住民なども含みます。アンケート回答方法、掲載されている二次元コードからアンケートフォームへアクセスして回答してください。回答期間、9月1日日曜日から30日月曜日。生活支援課生活支援係、電話市役所内線375、ページ ID35900。引きこもりに関する相談窓口があります。 岡県ひきこもり地域支援センターでは、社会的ひきこもり状態にある本人と家族の相談を電話や来所などにより受け付けています。電話092-582-7530。11ページ、地域の老人クラブに参加しませんか？老人クラブは健康、友愛、奉仕を三大目標に活動する高齢者の自主活動団体です。歩ける距離で通える場が欲しい、話し相手や友達を作りたいなどの高齢者の皆さん、参加しませんか？新しい出会いが待っています。対象年齢60歳以上、活動内容、月例会、軽スポーツ、趣味教養サークル、健康体操、地域清掃奉仕、親睦旅行、児童の登下校見守り、一人暮らし高齢者訪問、スマホ教室、e スポーツ体験など。活動場所、地域の公民館や共同利用施設。会費、年間1500円から4000円程度。加入を希望する人は長寿クラブ連合会へ。太宰府市長寿クラブ連合会事務局、電話921-4343。月曜日、木曜日、午前9時から正午。活動の様子がわかる4枚の写真が載っています。コーラス、囲碁大会、お稽古ごと発表会、ダーツ大会の写真です。高齢者支援課、高齢者支援係。電話929-3210。敬老事業に関するお知らせ。本年6月30日現在、本市の最高齢者は109歳で、100歳以上は女性62人、男性11人の計73人です。敬老事業、77歳以上の高齢者を対象に、各自治会で敬老会の開催や記念品の配布など、長寿をお祝いする敬老事業が行われます。各自治会からのお知らせを確認してください。敬老祝い品及び敬老祝い金。88歳と99歳の皆さんには、敬老祝い品としてカタログギフトを送付します。100歳の皆さんには2万円を敬老祝い金として贈呈します。なお、年齢は令和7年3月31日現在を基準にしています。高齢者支援課、高齢者支援係。電話929-3210。全国家計構造調査を実施します。総務省統計局では、全国約9万世帯を対象に、家計における消費、所得、資産と負債の実態を総合的に把握し、その構造を全国的及び地域別に明らかにする目的で調査を実施します。調査期間10月から11月。調査対象地域、朱雀1丁目2丁目、青葉台2丁目4丁目、長浦台4丁目のそれぞれ一部。調査方法、調査を依頼する市内約50世帯を調査員が訪問し、調査書類を配布します。回答方法、次の1、2、いずれかの方法を選択できます。1、インターネット回答。2、調査票を調査員に提出。なお、一部郵送により提出する方法もあります。調査に関する問い合わせ、総務省統計局全国家計構造調査コールセンターナビダイヤル0570-027272、 IP 電話03-6628-7882。太宰府市担当経営企画課企画政策係、 電話市役所内線548。以上、担当は江越でした。